のんびり行きましょう、のんびり。放送はトランクルームスタジオでございます。ポッドキャストでお聞きの方も
PC サイトでお聞きの方も
おはようございます。こんにちは、こんばんは。パサリー大志です。
はい、パサリーミヤです。
すごい、今のはすごい。
いや、褒められました。
PC サイトでお聞きの方も全然出なかった。
なんか止まってよね。でもね、そういうのよくある。なんかさっきまで覚えてたのに、いきなりなんかシュッてシュッて、あのワードが
頭から記憶飛ぶ時ありますよね。
あるんですけど。
あるんですけど。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日はのんびりね、のんびり食べようということですけど、うん、なんか最近さ、
うん、
会社にね、うん、まあ、新しい子が入って、
はい、
あのゆかりちゃんって言うんだけどさ、うん、なんかその子があの結構映画とかね、
うん、
今裏返っちゃったけど、映画とかをなんかよく見る子で、なんかそれこそアラジンなんか見に行きましたかとか、なんかレオンキング見に行きますかとか、あのそれこそトイストーリーとか、なんか結構キッズアニメが、そのディズニーとかのキッズアニメがなんか好きで、いや私なんかお子ちゃまなんで結構アニメーションが好きなんですみたいな、そんなことないよみたいなことをよく仕事中に話してるんだけど、最近ですね、あのディズニーランドの新しいあのパーク、パークっていうかアトラクションが、
はい、
あのこういうのがありますよねっていうので言われて、あの仕事中にね、
うん、
あの動画見たりとか、
うん、
もう仕事そっちの
けで
見て、
はい、
あの2人でゆかりちゃんと、うん、いやこれは屋内の乗り物なのか屋外の乗り物なのかっていうのを2人でずっとなんか話してて、
うん、
いやこのなんかビジュアルだって絶対外しちゃうみたいな。いやでもこれで外だったら結構怖くないですかっていう話をしたんですけど、
はい
はい、その話、
その話しますか、
しますか、はい、いやいや、おもむろに、おもむろにそのパンフレット
を。いやいやいや、そうですね、のんびりトークで、うん、ね、今ちょっとスタジオのテーブルにですね、まあ、資料がいろいろとあるんで、資料というか、あの、うん、まあ、話の種として出しておいたものがいろいろあるんですけれども、うん、はい、今言ってた、ミオさんが言ってたその新規のアトラクションというようなもの、ディズニー好きな方ならもう頭には浮かんでると思います。はい、それは何でしょう。はい、
こっちで見るね、
はい、
ソリアンファンタスティックフライト。
よいしょ。皆さん、あの間違えられがちなんですけれども、ソアリンです。いや、あのね、分かるよ分かるよ、これね、あのみんな最初案内されるとソリアンって言うんだよ。なんでか。
なんか、いや私全然、だって今ねパンフレットに、うん、そのアトラクションの名前が書いてあって、
うん、
字大きいのね、
うん、
にもかかわらずソリアンって言ったからね。
ソリアンって言っちゃうね。
なんだろうね。
分かる分かる。俺も最初どうだと思う。慣れるまではみんなソリアンって言います。まあソアリンです。
ソアリン。
はい。ソアリン。ファンタスティックフライト。はい。7月23日にですね、東京ディズニーシーにオープンということでございますよ。
はい。で、私元気よく間違えました、ね。
ありがちありがち、はいはい、ということで、まあ、今回新規アトラクション、あれなんだよね、ミオさんにも事前に俺乗ってきたよっていう話をちょっとチラッとしてまして、
うん、
私第一ソアリン体験してまいりました。
お、
まあ、1日を通して1つのアトラクションに乗るのに、
うん、
正直1日かかります。
あ、待ち時間って
待ち時間もしかり、ただファストパス取っても1日かかるんですよ。その詳細を、うん、お伝えしたい。でただその話の中でディズニーで新しく導入されたファストパスシステムの欠点というのようなところにもちょっと触れていきたいかなと、
はい、
今回思っております、
うん、
ディズニーに関してのこのエリアの説明、アトラクションの説明とかっていうのもトラスタ内でしてみようかなと、まあ、これをきっかけに思った次第でございますよ。
はい、
うん、
したら最後、
うん、
これ開ける前、
うん、
ちょっとこれもう一回言っていい、ちゃんとちゃんと言っていい。
はい、じゃあそれ言ってオープニングでしょ。
はい、じゃあ5出して、
はい、まあまあ3、2、1、はい、
ソアリンファンタスティックフライト。
はい、今回はディズニー直撃 試食のトランクルームスタジオです。最後までお付き合いください。
言ってよ、大丈夫です。
トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。
はい、ということでですね、オープニングでもお話ししたように今回は、まあ、ディズニー色の強い回になりそうです。新規アトラクションのことを中心に話していきたいと思っております。お耳の相手、パーソナリティ第一です。
はい、ディズニーシーで好きな乗り物はエンディ・ジョーンズです。
エンディ・ジョーンズいいですよね。
はい、パーソナリティミオです。
僕大好きです。
あのね、雲のシーンがすごい好きなの。
あ、わしゃわしゃ
わしゃわしゃわしゃって、ああいうあの影のやつね、はい、ああいう映るの結構好き。
いいですよね、うん、ちょっと話もう脱線しそうなんですけど
はい、はい、
どっちが好きですか、パークは。
あ、ランドかシーかっていうこと、
まあ、ありがちな話ですわ。
ランド
やっぱランドなんですね。
なんかね、いや、シーも確かに楽しいし、うん、乗ってるアトラクションとか、うん、正直なんだろう、そのビジュアルのクオリティとか、うん、そういうものに関してはやっぱり C の方が、うん、突き詰めてるなっていう感じは、タワーオブテラーとか、うん、そのインディ・ジョーンズとか他の、うん、アトラクションもそうだけど、結構そのこういう世界観、こういう人が乗ってましたとかっていうのが結構きちんと設定されて作られてるのがあるから、うん、行くと、なんだろうな、体感よりもなんか記憶的になんか楽しいっていうか、知識的に楽しいっていうのはあるんだけど、なんかランドはもう、うん、無条件で楽しいみたいな感じはありますけど、まあ、
ザ・遊園地な感じがしますけ
どね。大人も子供も関係ない、はい、こうピーターパンの世界みたいな感覚はランドの方が多いので、やっぱどっちかっていうと、まあ、ランドの方が
いいですな、
好きかなっていうのはあります。
はい、まあ、はい、まあ今ディズニーランドもね、新規エリア拡張中でございますから、ファンタジーランド超でっかくなりますからね、
はい、
今もう外から見ても結構もう中の建物見えるぐらいになってますよ。
おー、
はい、まあ、っていうような中、今回はディズニーシーの新規アトラクションということで、まあ、拡張にとどまるところを知らない、東京のディズニーリゾートですけれども、うん、まあ、今回お話しするソワリンというものはですね、まあ世界中のパークにはもともとあったようなものです。といっても、まあ一部のパーク、今ちょっと資料を慌てて出したんですけれども、まあカリフォルニアのディズニーランドリゾート、そしてエプコット、ポルトディズニーワールドリゾートですね。はい。そして上海にも一軒あるということのところで、日本はどちらかというと後発になります。そして、まあ、ソアリンという名前は冠しつつも、アラウンド・ザ・ワールドというような副題がついたり、オーバー・ザ・ホライズン、これは上海のものですけれども、で、今回東京ディズニーシーにオープンしたものがソアリン・ファンタスティック・フライトというようなところで、内容はおおむねどこも変わんないのかな？ただその地域独特のオリジナル映像がもちろん東京のものにも用意されていたり、あとはそこの設定も多少、アトラクション自体の設定も多少違ったりするというようなところで、体験できるのはこれが一応日本だけというようなところでしょうか。はい、で、まあまあ混んでんだわ。5時間
待つっていう、
300分待ちですね。
うち、噂を聞いたんですけど、
う
ん、
そうですね、事実上300分を超えるような待ち時間の中、うん、熱中症で様々な人が倒れながらでしょういや、よくそこの名前よくわかんないけど、ね、
もう命がけ。
本当だよ、だってあれだよ、トイストーリーマニアオープンした時もさ、すごい大変だったんだよ。
トイストーリーマニアってあれ、ウッディの顔がも
う
のところ
だっけ。そうそうそうそう、アメリカンウォーターフロントっていうエリアにあるトイストーリーマニア、今も人気が衰えるところ知らないところですけれども、あれなんだよ、当時はキャストじゃねえや、ただまあ列作るじゃないですか、
うん、
で、まあ熱中症で倒れる人がいる、大体お父さんなんです。
どういうこと？
なんでかって、奥さんと子供は他のところに遊び行っちゃってるから。
え？
お父さんが列に取り残され、お前らは楽しんでこいと自己犠牲の末本当に散るという事例が発生し、したというような噂も、はい、ございましたが、
ここはいいから先に行け、
先に行け。でも、ある程度のところまで行くと列の途中合流も禁止されてると思うんでね、そういったことはなるべくね控えて、みんなで楽しんでいただきたいと思いますけど、まあソワリンも、 まあ、ご多忙に漏れずと言いますか、まあ、待ち時間は長く、新規アトラクションの宿命でしょうね。かなり大きなアトラクションでもありますので、注目度も高いような、感じになっておりました。そして、まあ、僕も体験をしてきたわけでございますよ。まあ、といっても、スタンバイの列に並ぶことはなく、ファストパスというものを取ったんですけれども、まあ、ご存知の方も多いと思います。はい、優先入場券。
うん、
はい、その日にパークの、その日パークの入場記録があるパスポートを提示して、優先入場券を配布されるというような形なんですが、まあ、もちろん当然数に限りがあるんでね、早い者勝ちというような形になりますが、ソアリンのオープンとほぼ同時でしょうか、まあ、多少の差はありますけれども、携帯電話でですね、なんと携帯電話のアプリからファストパスが取得できるようになるという、
うん、
まあ、アトラクションのこれまではね、アトラクションのところに出向いて、パスポートを提示してファストパスをもらうというような形だったんですけれども、なんとですね、まあ、携帯のアプリから取得可能ということで、まあ、今回その携帯のファストパスアプリを、使ってソアリンのファストパスを取得しました、うん、まあ、というのも私の奥さんとですね、うん、まあ、朝から行く機会があって一日楽しむぞということでソアリン乗るっきゃないだろうということで乗ってきたんですけれども、パークは8時オープン、
うん、
はい、朝の8時オープン、東京ディズニーシーの入場ゲートに、多少列がかなり、多少列ができているような状態、そして、パークがオープンする、そしてファストパスを取る、入ったのが8時オープンで8時15分ちょっと過ぎ、20分前ぐらいでしょうか、携帯のファストパスの提示の時間を見るとなんと午後9時10分から開園15分で1日のファストパスがほぼなくなるという、異例の事態ですなんですよ、
うん、
はい、まあ、ファストパスっていうものが携帯のアプリで気軽に取れるようになりましたということで、みんな取得をこぞってするわけで、ハケが早いというようなことも、まあ、あるんですけれども、
要はそれって今までだったらそのファストパスを取りたいアトラクションまで足を運んで、うん、もういけないけど走りましたよ、私も、
はい、
走りまして行けって言って走りましたけど、はい、でチケットをなんかこう読み込ませて、
うん、
でファストパスを
そうですね、
吐き出されるみたいな感じだったけど、うん、今回はそれがないってことだよね。
今回はそれをしなくてもよくなった、
うん、
携帯のアプリで取れるようになったので吐けが早いで、8時15分ちょっと過ぎの時点でもう10時クローズなんで、10時閉園なので夜21時台のもう本当に最後の枠ギリギリで滑り込めたんですよ。
お、は
い、乗るのに1日かかるといった心はそこにあります。なのでまあそこからファストパスの時間までパーク内で過ごすんですけれども、もうその時点でも開園から15分経っても僕たちの後ろにはかなりの列ができてるんですよ、
うん、
もうそれ以降の人はファストパス取れないからスタンバイで乗るしかない。そこまでしてそれほど人気なアトラクションです。はい、まあ、非常に便利にはなったですけどね、はい、本当に早い者勝ちというようなことがやっぱり如実に現れてしまう、まあ、それは走って取りに行くのも一緒だったんだけどさ、そしてまあ入場ゲートでそのみんな走るって言ったじゃん、
うん、
携帯で取れちゃうから走んなくなる、まあ、これは安全性はまあある程度確保されるんだけど、入場ゲートを入ると同時にみんな止まるんですよ。
要はその取得をするために
そうなんです、
操作をするから立ち止まる、
はいはい、パスポートには2次元の QR コードがついてます、
はい、
で QR コードを読み取らせて改札みたいな場所をガラガラッと通って、
はい、
でその2次元の QR コードをアプリにかざしてアプリ内にチケットを取り込むという動作が必要なんですけど、その動作をするためにみんなエントランス入ったところ、まあディズニーシーでいうと大きな地球儀があるようなところでさ、そこでみんなストップをする。まあ、要するに後ろの人詰まっちゃいますかな、はい、
そこに人がどんどん溜まってっちゃう
ってことだよね。びっくりするぐらい溜まってました
、はい、それなんかさ、イメージ的にさ、よくフェスとかライブとかのチケットをなんかネットで取ろうとして、
ね、うん、
でもさ、アプリだとさ、つながるの？
そうなんです、そこもね、ちょっと今思い出したんだけど、うん、ちょっと危ういところで、
やっぱそのライブのチケットをネットとかネットで買うとかとさ、うん、あとまあネット販売とかもそうだけど、うん、全然そのさ、アクセスが殺到しすぎて、
うん、
サーバーに繋がらないみたいなこととかってあって、うん、繋がったらもう完売してましたっていうのが結構多いと思うんだけど、うん、そのアプリ使うとさ、うん、なんかそこら辺ってどうなの？
1日を通してアプリを使った感想としては、 まあ、おおむね弊害なく使い回しするんですけれども、時間帯によってサーバーが混雑していますというような表示が出たり、うん、はい、しますね。それによってファストパスが取れないっていうことは一切僕の場合はなかったんですけれども、まあ、噂程度ですが、ツイッター上にはサーバー一時ダウンしたみたいなことも聞く機会がありましたし、ちょっとそこは課題として残る場面じゃないかなと思いましたね。それとあと僕の個人的な観測ですが、ちょっと僕の携帯キャリアの話は置いといて、電波が悪い。前話の辺は。パーク内に入ると、はいはい、そういった点、あとは携帯のバッテリーの問題、バッテリーがなくなるとファストパスの取得はほぼ難しくなりますからね。アトラクションのところに出向いて取ることも多分できるんだけど、うんうん、そこはかなり厳しくなってます。
あ、そう、ただでさえさ、うん、1日携帯使ってるとさ、バッテリーなんてまあもう割とさ、なくなるの早いし、写真撮ったりとかさ、うん、
ましてやディズニー写真撮れますからね、
うんうん、で C なんか言ったらさ、もう撮りに行く場面が多いわけじゃん、ね、うん、だからただでさえその充電がさ、うん、危ぶまれるところを、うん、そういうアプリを使うことによってさらに加速をさせるという、うん、
そうですね。
モバイルバッテリーを
売れまくりですよきっと。
あれでも売ってたりとかするのかな。
まあ、あの中にはやっぱ電池式のものだったかな、僕の覚えてる範囲ですが、あったと思います。まあそんな中でソアリンを体験してきまして、そうだな、いろんなことを紹介したいんだけど、まあディズニーパークに世界中にあって、ディズニーシーは後発ですよ。まあディズニーシーオリジナルのシーンが加えられてますよっていうのなんですけれども、ゆかりちゃんと話していたソアリンについてはどんなことでした？
今ね、そのキービジュアルとしては、うん、あの大空があって、
うん、
で要は飛行機、
うん、
あの昔ながら、昔に人が乗ってたような、
うん、
そのアナログ的な、うん、あの飛行機に乗ってる家族の絵があったから、はい、これは絶対私は外だと、はい、でゆかりちゃんは、いやいくらなんでもあの外は絶対、だって危なくないですか、うん、いや屋内だと思いますっていう感じでした、
はい、
で、まあ、あとまあ何、どんな鳥系かなみたいな、
うん、鳥系
あの、はい動画を見て、
はい、はい、そうですね、まあ、ソアリンファンタスティックフライト、フライトという名がつくようにですね、まあ、空を飛行するシミュレータータイプのアトラクションということで、究極に外に近い中っていう表現を僕はしたいです、まあ、結局は中なんですけど、
それゆかりちゃんが合ってると
か、ゆかりちゃんが合ってますね。
でもさ、半分はさ、ちょっと私も合ってると
か、半分は合ってます、
うん、
いやここはすごい難しいんで、まあ中なんですけど、あの僕もいろんなアトラクション乗ってきましたよ。ただもう本当に一言言いたいのは、このソアリンっていうアトラクションは多分アトラクション史上一番規模がでかいって言えばいいのかな。あのシミュレータータイプアトラクションの本体がでかすぎる。
おお、そのそれにその乗り物に対して割くあの面積が広いってこと。
そうです、そうです、はい。でまあ、あの通常のシアターではないっていうことを今ここではお伝えしたいんだけど、まあ、そこはぜひ乗ってからのお楽しみ。ディズニーシーオリジナルのシーンというのも非常に、楽しいものでしたね。普段見れないところからいろんなものが見れる、まあ、空を飛んでるからね、
うん、
はい、そしてアトラクション自体はかなりの大人数が乗るんですけれども、椅子がそのまま上空 12-3m まで浮かび上がります。なので高所恐怖症の人はちょっとご注意をっていうような感じですかね、うんうん、アトラクションについてはいろんなレビューが上がると思うので、はい、あのぜひぜひそういったレビューを見てほしいんですけれども、あと一部で騒がれてる乗り物酔い、おおむね大丈夫だと思います。過度な揺れは特にありません。で小さいお子様も身長基準を満たせば大丈夫でしょう。ただ高所恐怖症の人だけはやばいくらいに上がるんで気をつけてくださいという一言だけは言いたいですね。はい、
じゃあ、スターツアーズみたいな感じではない
と思います。うん、ないない。
まあ、酔っちゃうとかっていうのはない。
多少の揺れはありますけどね、うん、ゆったりと空を舞っているイメージでございます。
ああ、これはちょっと乗りたい。
うん、ただ、ファストパス争奪戦はこれまでによりも過酷な熾烈なものになってますので、ソアリンをもう諦めて、ただソアリンに流れてるってことだから、タワーオブテラーとかすくんですよ。僕のイタリアはそうだったんで、そういったところを狙ってパーク舞ってみるのも面白いかもしれない。
うん、
we'll be right back. トラクションソアリンとファストパスのことについて話してき、た今回でございますけれども、アトラクションのもう一つの重要な要素としてバックグラウンドストーリー、そのアトラクションの設定というようなものがあります、うん、ぜひこれを頭に入れていくと、まあ、アトラクションも、2倍3倍濃く楽しめるんじゃないかなということで、これ本編で紹介すればよかったな、はい、紹介するんですけれども、まあ、今回、ゲストはですね、メディテレーニアンハーバーの丘の上に立つファンタスティックフライトミュージアムという博物館にですね、まあ、飛行機とか、まあ、歴史を展示している、博物館に足を運ぶことになります。そこにはカメリア・ファルコさんというもう、アトラクションの中では偉人なんですけれども、まあ、飛行に情熱、生涯を捧げた、女性の、まあ、伝記というか特別展を、見ることになるんですけれども、そこからなんとですね、ゲスト不思議な体験が、ゲストがですね不思議な体験に巻き込まれてファンタスティックフライト、ですね、なんだ、ドリームフライヤーというような、小型の飛行機に乗り込んでファンタスティックフライトに旅立つというような内容でございます。カメリア・ファルコっていう登場人物ぐらい覚えていくと結構楽しいかもしれないです、はい、幼い頃から飛行を空を飛ぶことに関して強く関心を持っていた歴史上の偉人ということで、このねカメリア・ファルコさんに会うポイント出会うポイントがあるんですけど、そこがもう本当にアトラクション 本編よりも面白いかもしれない。そこの演出はもう本当に最新技術様々だなと思います。
それはあの乗る前にってこと？
乗る前にです、うん、あのいろんな説明を受けるんですけれども、ぜひそこは注目でございます。はい、ぜひソアリンファンタスティックフライト乗った方のレビューもお便りいただけると嬉しいと思います。トランクルームスタジオでした。
バイバイ。